FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの2章7節から16節、ずるいと題して見ていきましょう。一緒に祈り、心を整え、今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉、私たちにとって命であるもの、感謝します。今日私たちに語ってください。あなたの御霊を通して私たちを教えてください。私たちがあなたの御言葉を聞き、今日応答していけるように祈ります。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は7節から12節を見ていきます。でも前回話した6節から始めたいと思います。なぜならこの6節が今日話す7節からまた12節までをの前提となっていきます。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。パウロはこの後、ユダヤ人も異邦人もやったことによって正当に報いられていくということを説明していきます。7節から11節まで読んでいきます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。悪を行うすべての者の上には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。黙想の質問、これらの聖句を自分の言葉で要約してください。パウロは私たちが自分の行いによって救われていると教えているのか、その答えを説明してください。パウロはここで、私たちが行いによって救われると教えていません。パウロが強調したいのは、神がエコひいきしない方であり、公平だということを強調しています。神はユダヤ人も異邦人も同じ基準で裁きます。神様は自己中心的な人たちを裁き、神様の言葉、真実を拒否した人たちを裁きます。その人たちは全ての悪を行います。その人たちはユダヤ人である、異邦人であるということは関係ありません。ユダヤ人というのは神様が異邦人を裁くというふうに考えていました。その異邦人には旧約聖書のや律法もなかったから。でも彼らは自分自身が裁かれるとは考えてもいなかった。パウロがそのようなところに、違いますよ。すべての人は行いによって裁かれます。正しいことをやろうとする人というのは、神様の栄光と誉れと平安を経験します。神様はエコひいきをしないから。とても簡単に、神様はすべての人をどのように生きたか行いによって裁きます。これをもとに神様はすべての人を裁かれます。私たちが行いによって救われるとは書いてありません。でも神様は公平に私たちの行いをもとに全ての人を裁かれるというふうに教えています。12節から16節。律法なしに罪を犯した者は皆、律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆、律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。 立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法を命じることを行う場合は、立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです。彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。黙想の質問。これらの聖句は神の裁きについて何を教えていますか？多くの人は神様の裁きについてずるいということが多いです。神様がある人を、ある状況にいて、いろんな個人的なライフスタイル、個人的な決断をもとに裁くというのはずるいというふうに考えます。そのように作られているんだからしょうがないと言っている人たちもいます。まず第一に、ちっぽけな人間が神様がずるいということ自体おかしい。パウロはこの2章で、神様が人間に、人類に対して行う、かす裁きというのがなぜ義であって公平かということを説明していきます。2節でパウロは、そのようなことを行う者たちの上に、真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っていますというふうに書いています。またパウロは5節から6節で、神の裁きは正しいものであって、義であって、神様が私たちの行ったことによって裁かれるというふうに書いています。7節から11節では、神様がエコひいきをしなく、でも神様は公平に裁かれる。その最終審判の日に、誰も神様ずるいと言えないようになるというふうに言っています。パウロはこの12節から16節で、神様が律法を持たない人たちをどのように裁くかを教えています。この律法というのは10回だったり、旧約聖書の話です。パウロの教えというのは、福音を聞いてない人、ことのない人にも当てはまります。12節では、律法を持たない人は律法なしに滅びると書いています。また、律法を持っている人は律法を持って、律法のもとに裁かれるというふうに書いています。パウロは続けて、律法を聞くということだけが人を義と認めることではないですよと説明しています。律法を行う人が律法のもとに義と宣言される。これは私たちが律法を完璧に守ったから救われるということではなく、私たちの義が私たちの生き方に現れるということです。イエスのマタイの7章の13節から14節での教えが、私たちにこのパウロの言葉をより理解しやすくしてくれると思います。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道はなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。先ほども言いましたように、私たちの行いが私たちを救うわけではありません。でもそれと同時に、私たちは人生でどの道を歩むかというのを選ばないといけない。私たちは不義の道、神に反抗する道、滅びに至る道を選ぶこともできます。その道というのは広く簡単です。 この道を選んでしまう人実際多いです。もう一つの道というのがイエスの道です。その道というのは狭く細い道で、それを選ぶ人は少ない。でもその道というのは命につながる道です。このパウロがローマで教えている、また聖書全体で教えていることというのはとっても明白なことです。私たちは行いによって救いを得ることはできません。私たちが救われているのは神の恵みのゆえだけです。でもそれと同時に私たちは滅びの道か命の道を選ばないといけません。イエスに従うか従わないかどっちかです。パウロの話に戻って神様の裁きについてパウロが書いている中で、パウロが何回も強調したいことが、すべての人が裁かれ、与えられたことにをもとに裁かれる。私たちが救われないということは言っていない。私たちが自分の行いで救われるということは言ってない。問題というのは、私たちがみんな罪人であって、私たちのいただいた光の、ために生きることができない。パウロはここでとっても簡単に分かってほしいことが次の、章、次の節で見えていきます。黙想の質問。異邦人は神の律法を持っていないのなら、どのように裁かれるのでしょうか。ある人は、律法を持ってない人たち、イエスのことを聞いたことない人たちは失われた人たちでないと信じたい。でもこれは聖書的ではありません。私たちは罪人だから失われた人たちです。これは全人類に当てはまることです。人というのは自分の与えられた光にふさわしく生きたことを通して救われません。私たちが救われることのできる方法というのは、イエス・キリストの十字架で見せられた恵みにより、それを信じることだけです。パウロは、この神様の裁きがどのように公平であるか、すべての人に公平であるかということを説明していきます。もし人が律法がなくても良心がある、人は正しいも悪いも分かる、このような考え方で心に律法が刻まれています。良心がやっていることが悪いは正しいというふうに教えてくれる。16節でパウロはその日という言葉を使って最終審判について書いています。その時神が人々の隠された事柄を裁かれる、その日に行われるということを書いています。神様は私たちの動機、私たちの自己中心的な欲、怒り、憎しみを知っています。私たちの苦み、私たちの復讐心というのも知っています。私たちのプライドも、私たちが他の人より上に立ちたいことも知っています。その裁きの日に神様は私たちの心の中の秘密をも打ち明けて、私たちの外見的な外面的な行動だけではなく、私たちの心の動機さえも裁かれます。誰もその日になってずるいと言えません。すべての人が神様が義の正しい公平な裁き主だということを知っています。最終審判の日というのはみんな経験します。皆さん、これというのは本当に真実です。私たちの考え方、生き方、この人生の短さの中で本当にどのように生きるかを変えてくるべきものです。みんなが いつの日かキリストの裁きの座の前に立たないといけない。私たちの行いは私たちを救うことができません。私たちは良いことをやって許しを得ることができません。その裁きを逃れる方法というのはただ一つです。それがイエスの道です。私たちがキリストだけに頼り、私たちがキリスト自身に私たちの救いと義のためにつかまり続けましょう。古い賛美歌でイエスがすべてを支払った、私はイエスにすべてを支払わないといけない、罪が私のうちに大きな染みを残した、でもイエスが雪より白くしてくれたという歌詞があります。イエスが私たちの罪をすべてご自分の血、私たちの代わりに裁きを受けてくれたことによって私たちを義と見てくれています。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたがイエスを私たちの身代わりに送り、私たちを罪から救い、私たちが裁きを逃れることを可能にしてくれたことを感謝します。私たちがへりくだってあなたの愛の中に歩み、あなたの恵みを通して全てが可能だということを理解できるように助けてください。本当にありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ここでボーナスメッセージとして、本当にキリストなしで人は失われているのかという質問を答えていきたいです。イエスについて聞いたことのない人どうなるのか、私の考えを皆さんと分かち合っていきたいと思います。本当に多くの人がこの質問で悩んで疑問を抱えていると思っているから、大切な質問だから答えたいと思います。まずはじめに、すべての人が私たちと同じ理由で失われているというふうに思います。私たちは罪深く神の前に義のない人たちです。もし人が本当に福音を聞かなくても救われると私が信じていたら、私は絶対宣教師になんかなっていません。福音を聞いたことがない人たちが失われていなかったら、本当に福音を彼らと分かち合うこともバカらしいことです。でもキリストなしに私たちは皆失われています。私たちはキリストにある許し、良い知らせをみんなと分かち合うように、すべての国々、すべての人々と分かち合うように命じられています。私たちはこれについて本当に緊急性を持っていかないといけないと思います。なぜなら本当にキリストなしに人々は失われていて、人はみんな神の御怒りを裁きの日に経験しないといけないからです。本当に福音を聞いたことのない人が救われる可能性ってあるんですか？私の答えというのは条件付きの灰です。皆さんもびっくりするかもしれません。今まで言ってきたことと違うんじゃないですかって思うかもしれません。でもいくつか例題を挙げていきたいと思います。多くの人が旧約聖書で、ユダヤ人もユダヤ人じゃない人たちも神様を信じて救われました。アブラハムが一番の例です。神様が彼に語り、神様が彼に啓示を与え、でもアブラハムはイエスが私たちの罪の身代わりとなって死ぬということを理解していなかったでしょう。でも聖書ではアブラハムは神を信じました、その信じたことが義と認められたというふうに書かれています。ルカの4章の24節から 27節でイエスは信仰を持って神に応答した2人の異邦人について話しています。一人はサレプタの未亡人、もう一人はシリア人のナーマンです。彼らが救われる信仰を持ってたということは明らかです。イエスはこの二人を例に挙げ、信じなかったユダヤ人にお前ら何をやってるんだというふうに突っ込んでいました。未亡人とナーマンは神についての啓示をほとんど持っていなかった。でも神が彼らに語ったことに信仰を持って応答しました。イエスの時代、人類に対する神の最大の啓示であるイエスが彼らの前に立っていたにもかかわらず、多くの人は信じなかった。もう一つの例は、十字架の上にいた泥棒の人です。彼はイエスについて完璧に分かっていなかった。イエスの教えたことも聞いたことなかったかもしれない。でも彼は死にながらイエスが正しい人であり、メシアだということを理解しました。この死にそうな泥棒はとっても単純にイエスに御国に入るとき私を思い出してくださいと言いました。イエスは彼にあなたは今日私と共にパラダイスにいるというふうに言いました。ルカの23節の43節です。本当に明らかにこの盗人は福音に対する理解が本当に少なかった、小さかった。それなのに救われました。要するに言いたいことというのは、私たちが福音の完全な完璧な理解がなくても救われることはできる。聖書の中で神が与えた光に信仰を持って応答した人々の例がいくつか挙げられていきます。神は本当に憐れみ深く、すべての人が救われ真理を知るようになることを望んでおられると第一テモテの2章の4節に書いてあります。しかし大勢の人がこの方法で救われるわけではありません。大勢の人というのは福音のメッセージを通して宣教を通して救われるのです。すべての人は罪を犯し神から離れています。私たちはみんな失われていて救い主を必要としています。イエスは私たちにあらゆる部族言語国民に福音を述べ伝えるように命じられました。福音の聞いたことのない人々が信仰を持って神に応答した稀な例はあります。でも現実的にはキリストなし世界は失われているということです。この理解があれば全ての人に私たちがキリストを述べ伝えないといけないという緊急性と情熱があふれてくるはずです。別の例を考えてみます。もし私が通りの先の家に来会ったこともない人のドアをノックしてメッセージを伝えてくださいと言ったら躊躇してしまうかもしれません。しかしその家が燃えていたら走っていって必要ならドアを叩き壊して家が燃えてやる、手遅れになる前に逃げろと叫ぶでしょう。これはこの世の状況を示しています。人々はイエスなしでは迷っています。彼らの家は火事になっています。彼らはみんな神の前に立ち、自分の罪に対する最終審判を向き合わないといけない。彼らと 彼らの家族にとって手遅れになる前に、今こそ救われる道を伝えることができるのです。では次回また FBS で。